それではお祈りしたいと思います。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。
おはようございます。
明日からですね、カンボジアチームが使わされます。で、カンボジアは、まあ、私たちの孤児院があるところなんですけれど、まあ、孤児院はあったんですけれど、まだ教会がそこに設立されてないんですね。ですから、今回、行くチームっていうのは教会設立のために大きな目的があるということをまず覚えておいていただきたいと思います。またカンボジア孤児院はね、テレビ局からの取材があって、日本で少し、取材されてましたけれど、また現地でね、取材される予定になってます。で、まあ、それがいつ来るかちょっと知りませんけれど、まあ、その前段階としてね、チームが行くっていうことは、一つの大きな意味合いがあると思います。で、教会設立のために、まあ、プノンペンでね、7カ所で礼拝を捧げ、そしてまた、カンボジアのね、北の方の、アンコールワットっていうのがあるんですけど、そこの方、そちらの方でもね、礼拝を捧げることになっています。で、向こうで2回聖会が行われる予定になってますので、ぜひですね、チームのためにお祈りください。で、今回はですね、そのチームに、映像部の人たちがね、3人加わってるんですね。で、何が大きな目的かっていうと、孤児院の映像を撮る予定になっています。で、孤児院の映像を撮って、まあ、編集してね、いい孤児院の、まあ、ちょっとした宣伝ビデオみたいなのを作る予定にしてるんですけれど、まあ、それを通して、一般の方々がね、その孤児のことを、孤児院のことを知るチャンスを与えるとともに、また、テレビ関係の人にも見せられるでしょうし、またいろんな企業にもね、それを持ってって、そしてまたサポートしていただくと、そういうことを、願っています。ですから、御心のね、映像が撮れるようにお祈りください。一応、まあ、話ではクワッドコプターもね、持っていくとか言ってましたから、まあ、それが途中で撮られたりしないように。で、ね、クワッドコプター使うと、やはり、上からね、撮るっていうのはすごいインパクトがありますよね。で、日本のテレビ局やなんかでもそういうのも使ってますし、で、それを使うことを通してね、また映像の段階が大きく引き上げられてくるっていうこともね、考えられます。ですから、ぜひ、お祈りしておいていただきたいと思います。まあ、クワッドコプターはね、賛美グループで買ったグループもあって、で、実際に飛ばして、もう動かしたりしてるグループもありますよね。ですから、いろいろな映像っていうのは大きな意味合いがあるのでね、ぜひそのためにもお祈りしていただきたいと思います。それで2月にはアメリカチームがまた使わされます。で、アメリカは、ロスとサンディエゴと、あとデンバーに行く予定になってますね。2月の確か9日ぐらいでしたかね、それから行くというふうになってますので、そのためにもお祈りください。そして3月になるとですね、皆さんご存知のように感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、まあ、感謝っていうのはね、マーリン・キャロザスさんを通して、私たちは多くの恵みを受けました。感謝の事柄、賛美することのね、大きな意味合い、そしてそれらを非常に長い間にわたってね、教えていただいたんですよね。で、まあ、マーニーさんは昇天されてしまいましたけれど、しかし、その受けた恵み、またそれをいろいろ流していかなきゃいけない。そしてまた向こうでですね、そのマーニーさんを偲ぶ会を通してですね、さらにこの感謝の日ということを設けて徹底感謝するということをね、やる予定になってます。それから賛美に関しても、ハリウッドでね、路上ライブしますし、そしてまた、スティーブさんとの関わりがあるわけですね。で、スティーブさんは、向こうのいろいろな黒人ゴスペルのプロデューサーとか、あるいは、芸能界の方々、たくさん知っておられるんですね。ですから、 でまたその人たちを連れてきてゴスペルショーケースを、ね、してくださって、私たちのゴスペルグループを見てくださる予定になってます。で向こうもね、なんか私たちに非常に、なんか重荷があるのか、なんか神様に語られてね、やってるんだと思います。この聖会に来る前にね、必ずなんか祈ってから、みんなで祈ってから、この私たちの聖会にね来てやるっていうことを言っておられましたから、何か関係あるんでしょうね。でその開かれ方が今思い出しても非常に不思議なんですね。それはいわゆる20世紀の賜物のリバイバルが始まったボニーブレーハウスというところでですね、私たちが祈っている時に突然ドカドカドカッとねやってきて、でカメラマン、このビデオカメラマンを連れてですね、その当時はでっかいカメラです、肩に背負って確かやってきたと思いますけれど、でこちらが祈っているのね、ドカドカドカッと入ってきてですねガサガサガサガサやって、何邪魔してるんだろうと思ったらですね、実は20世紀のリバイバルのことを、ことに関してはこの DVD を作ってたんですね。それで、そのアメリカでその DVD は売り出されたんですけれど、なんと私たち の、チームの、ね、顔が何人も映ってるということでね、だからそれも不思議なことですよね。でリバイバル そのものの中に私たちが偶然入ったんじゃなくて、やはりそこにね神様が入れてくださったっていうのも何か大きな計画があったと思います。でそのスティーブさんとの関わりが開かれてきて、そして実はその賛美の方でね大きな意味を持ってるっていうことを神様が語っておられますのでね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。そして、そのゴスペルショーケースもあります。それから私たちがねリバイバルの約束をもらったのはチャーチオンザウェイなんですね。チャーチオンザウェイっていうのはロスのちょっと北の方にあるんですけれど、そして、そこのねプレイヤーチャペルっていうところがあるんですけれど、そこで祈り込む時も持たれます。だからこう感謝と賛美とリバイバルキャンプってね、まさにその言葉の通りに神様が導いてくださってるなって思うんですね。で以前は一番最初はね子供アメリカチームっていうところから始まってるわけです。で子供たちをね春休みにディズニーランドとかユニバーサルスタジオへね連れてって、でまあ私たちは正解をするっていう感じで、まあ、昼間は我々もねよくディズニーランドとかユニバーサルスタジオへ行きました。でも最近はね子供じゃなくて名前が変わってきて、マーリンさんとの関わりが開かれてマーリン子供アメリカチームっていう名前になってですね、で私たちはマーリンさんからのいろんな感謝の教えを受けてきましたし、そして、まあ、子供たちはね、ディズニーランドユニバーサルスタジオ行って、でまた途中からハリウッドも開かれてきて、そして途中からね本当に不思議な形で、泊まるところもですね実はアズサストリートって言って、その20世紀のリバイバルが起きたそのすぐそばのところに泊まるようになっちゃったんですね。だから全てその不思議な形で神様が導いておられる派遣だということをね私たちは思わされます。ですからそこに大きな、ね、意味合いがありますし、そしてその中で、ね、受ける大きな恵みっていうのも非常に大きいです。ですからどんどんどんどん行っていただきたいと思います。そしてこれは誰でも入れる派遣です。ですからノンクリスチャンの人でも行けますよね。でまあ本場のディズニーランドとかユニバーサルスタジオに行きたい人はそちらを見に行ってもいいでしょうし、でまあハリウッドでね路上ライブしたい人は行くと、そういうこともありますので、どんどんチャレンジしていただきたいと思います。それとともに2月には皆さんもご存知の白馬スネルゴイキャンプが持たれます。で白馬キャンプっていうのは毎週言ってますけれど、この賜物と映像を中心としたキャンプなんですね。で、神様は終わりの時にね、その賜物が大きく用いられるということを主は語っておられます。でヨエルの予言に、この後の雨、再びね聖霊が非常に激しく注がれる時が来るということが書かれています。でその時は確かに近づいてるんですね、いろいろ聖書を見てると。 でまさにその時のための訓練、そしてまた学び、これをする予定になっています。でこれもノンクリスチャンの方でも誰でも来ることができますので、他教会の方でもね、多分興味持っている方とか、それをやってみたいという方とかね、そういった方はどんどん誘っていただきたいですし、またノンクリスチャンでも来た時にね、正解なんかつまんない人はスノボーとかスキーとかね、そういったもので昼間楽しんでいることができます。で前はね、そのノンクリスチャンが来たんですけど、そのスキーとかねスノボやっててもで帰る時にはね、イエス様を信じて受け入れしたっていうこともあります。だから聖霊のね、注ぎかけが違うんですよね。で白馬っていうところは特別ななんかこうね注ぎかけがあって、そして、癒しとかそういったものもそこでたくさん起こったりします。ですからその神様のね働きに期待してどんどん来ていただきたいと思います。で菅牧師もねその脳梗塞で、歩けなかったのが突然立ち上がってね歩き出したということもありますし、だから不思議な、ね形で神様が働かれるということをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその神様に期待していくというのがね非常に重要ですので、ぜひどんどん来ていただきたいと思います。それで、あとですねこの教会に関してね少しお話ししておきたいんですけれど、アンティオキ教会でもねこういったことを語られてたので、ちょっとこれ必要だなということで語っておきたいんですけれど、教会っていうのは教会の頭はねイエス・キリストだっていうふうに書かれています。それから今日の宗法のね御言葉にあるように、教会はキリストの体であって一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですと書いてあります。だから、教会はねキリストが満ちているところなんです。ですからその中で神様がなしてくださる御業祝福っていうのは非常に大きいっていうことをね、私たちはこの御言葉を通しても知るわけなんですね。でただしその日本では教会観っていうことに関してあまりはっきり、教えられてない人たちが多いんですね。で私たちの教会っていうのは、このできた頃にですね非常にこの教会観がしっかりした教会になるっていうふうにね予言で語られてたんですね。で、それはどういうことかなっていうことを思ってたらですね、私たちがアメリカ派遣行ってる時にロバート・ユーインさんとの関わりが開かれて、そしてロバート・ユーイン使徒団のところへ行ってですね、そして使徒団の働きのいろいろな学びとか、あるいは教会のこととか、そういったことを教えてもらったわけです。でそこでですね教会論教会観というのがね非常にはっきりしてきたわけです。でそこがしっかり教えてくださってね、でそれが今私たちの土台にもなっています。で、あそこはね、そのロバート・ユーンさんがお話しすると本当にもうみんなが眠くなるようなそういうメッセンジャーなんですけれど、よくみんなね学ぶべきことを学んできたなっていうことを思わされます。で日本にね一度来たこともありましたよね。そしたらもうほとんどの人が寝てました起きてるのは通訳者と喋ってる人だけっていう感じで、でもその中でもやはり学ばせてくださるんですよね。でその教会観とか使徒団の働きのね定義とかそういったものをいろいろ教えていただきました。でそこからね教会っていうのが非常にはっきり分かってきたんですね。そして今その教会を土台とした歩みっていうことで進んでますけれど、で教会っていうのが重要なのは一つはですね教会として二つの霊典のねがありますよね、洗礼式と聖餐式で、教会っていうのはそれがなければ教会とは言えないわけですね。で洗礼式は洗礼する人がいないとそれはしませんけれど、聖餐式というのは私たちはその重要さがあるということね、これはキリストに預かるということなので非常に重要なポイントになります。ですから私たちは毎週この聖餐式を行っているんですね。それで、この教会の、ね、働き、その教会の恵みを受けるのはやはりその聖餐を受けるというのは非常に大きなポイントがあります。それで、じゃあインターネット会員の人はどうなるか、 でオンライン会員の人はどうなるかということになりますけれど、一応ですね、一応じゃなくてちゃんと、ここで生産を受けられる方はね、オンラインの方もあるいはインターネットを見ている方も、パンとブドウ酒あるいはブドウジュースを用意していただいて加わっていただきたいということを、ね、言っているのは、その方が自分で本当に意識してね、この教会員であるということを意識して、この生産の生産資金ね、預かるということ自体がその教会員としての非常に大きな土台となってきますし、それを通しての恵みっていうのがね、流されてくるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、昔ねテレビ伝道っていうのがあったんですけれど、テレビでね、伝道するわけですね。ところがテレビ伝道っていうのは一方的に言うだけで、そしてそれは教会じゃないんですね。なぜならその洗礼式もなければ生産式もない、ただメッセージを聞くだけですね。でもインターネット礼拝あるいはオンライン礼拝で今やってるのは、生産式にも加わっていただくということでですね、見てる方も教会員、その自分がねそういう意識を持ってれば、私は違うよって言ったら別ですけど、自分がちゃんとねこの教会につながってるって意識を持って、そして受け取ってるんであれば、教会のね、その恵みを受け取っていくことができるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから今日見てる方もですね、その意識を持って、生産を受け取っていただきたいと思います。でまた新しくね加わろうとしている方は、その生産にね、生産式に預かる、キリストのキリストの体に預かるっていうその恵みをですね、ぜひ大切にしていただきたいと思います。それで、その教会としてですね、恵みを受ける一つの大きなポイントがその生産を受けるっていうことですし、そしてまた教会につながってくるっていうことがありますよね。でそれとともにですね、教会にいるだけでね、素晴らしい恵みを受けられるっていうことを私たちは知っています。で先ほどそのエペソの、ね、1-23 を読ませていただきましたけれど、教会にはね、キリストが満ちている。だからですね、いろんなことが起きるわけです、神様の技が。それで、例えば癒しのことを考えた場合に、教会に来る人たちが癒しを受ける確率っていうのは、来ない人よりはるかに高いです。もちろん神様の憐れみによって、この祈ったりするとね、癒されたりすることもあります。しかしですね、教会に来てる方の癒しというのは顕著だということをね、私たちは見てきています。ですから、だからなぜそうなるかというと、この教会にはキリストが満ちてますし、そして私たちがその癒しの祈りをするからです。で、それは信仰を使うことになりますし、それを通して神様が働いてくださるっていうのをね、私たちはいろいろこう見てるわけなんですね。ですから、例えば、エシルンちゃんがね、前ここに来て歌ってくださいましたけど、自閉症で、それで、多動症で、私が最初に見たときはね、これは本当に大変な子だなと思ってですね、これはちょっと本当に癒されるのはちょっと難しいんじゃないかというふうにね、思うほどに大変な状況でした。でもですね、彼女は、お母さんがね牧師だったんで、毎週毎週教会に来て、そして、神様に従って賛美を始めた時に次々と変化が現れてきて、そして賛美大会でね優勝するまでになっちゃったわけですよね。だからこれはもし教会に来てなかったら、つながってなければ、こういった癒しは起きてなかったでしょうね。で、その信仰の歩みとして教会に行く、そしてまたそこで祈る、そしてまた神様に従っていくっていう中でね、そういう技を見てきてるわけです。それから例えば先ほど言った菅牧師だって、教会に来てるからこそ突然ね、もう脳卒中で車椅子生活してたのに突然立ち上がってね、歩けるようになっちゃったとかですね。 あるいはまあ、イスラエル派遣行った時にね、小須田牧師の奥さんがくも膜下出血でね倒れちゃったんですよね。ところがですね、みんなで祈ってそして、やってった時に、不思議な形で癒されちゃった。で、不思議ですよね。で、もうこの癒しの数っていうのはもう非常に多くなってます。で、今日の写真ニュースにもありましたけど、アンティオケ教会に辻郷牧師っていう人がいるんですけど、その人のご主人はですね、盲腸だって判断されて、そして盲腸の一番先っぽの方にね、2センチぐらいの塊があって、それがまあ、とにかく取る手術をしようとしてたわけですね。ところが CT やると2センチぐらいの塊のなんかがあってですね、そして、まあ、みんなで祈って、そしてどうなったかっていうとですね、この前退院したんですけど、切る時にね、もう一度 CT を見たら、なんとその2センチぐらいあったものが全くなくなってたんです。で、普通ね、その盲腸の一番先っぽの方にそんな塊があったらですね、普通はそんなのがまた入ってってですね、なくなるっていうことはまずないっていうことをね、お医者さんが言ってたわけです。だからそこで奇跡が現れてるんですね。で、まあ考えてもそうですね、盲腸ってこうなってて、一番下にある重いもんがまた上に上がって腸に入って出てくるなんていうか、ちょっと考えられない。お医者さんもそれはわからないということをね、言われてたんですね。で、それが完全になくなっちゃってた、そういう奇跡が表されてるんですね。もうそれもやはりその教会の恵みを受けてるわけですね。で、まあ、町田教会でもね、この前まで奥脇さんがマーリンさんの本をね訳すのに、もうパソコン見てると 2,3 時間で目が疲れてきて、もう見えなくなっちゃう、ぼやっとしてくるんですかね。で、集中力がなくなっちゃうということでね。で、まあ、お祈りしたわけですよね。そしたら後半になってからね、もう10時間、先週聞いたのでは10時間12時間見ててももう疲れないっていうことをね、言われてましたよね。で、これはやはり神様がね、そこに教会におられて、そして教会の恵みの中でね、そういった技が起きてきたなっていうことをね、本当に思わされます。だから、その教会の恵みっていうのは、その教会の中にしっかりとつながっていることを通してね、いろいろ表されるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。もちろん教会にね、来てなくても教会にたまたま来て癒される人たちもいます。で、パウロ牧師なんかはですね、どうしようもない時はね、約束させるということを言われてましたね。これがいや、もう癌で死にそうな人とかね、もう助からない人に関してはですね、その人に約束させるわけです。癒されたら神様のために働きますっていう、ね、約束をしてから祈るとねもう不治の病と言われるのが結構な確率で癒されるわけです。で、私もそのいろいろな話聞いて、知ってましたけど、ただね、癒された人たちがその中でね、しっかりと約束通り、ちゃんと教会で、神様の働きし始めた人たちはね、いいんでしょうけど、大体多くの方々は約束したんだけど癒されちゃうとですね、もう知らん顔して教会から去っていくんですね。で、大体そういう人たちは病気が再発して、そしてまた亡くなっちゃった人もいます。で、やはりね、その教会の恵みっていうのはやはりすごいなっていうことをね、そういったことを通しても私は感じ取ってるんですね。ですから目に見えませんけれど、しかし、ここにはイエス様が満ち満ちてる、キリストが満ち満ちているところなんです。ですから、そこにね、期待して私たちが来る中で、いろんな恵みと祝福を受けられるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして今はこのインターネットの時代、そして、オンラインでもまた録音されたインターネット会員の方でもですね、聖餐を受けて、そしてまた教会員としての歩みを受けている中でですね、そこには 神様の恵みがいくということをぜひ覚えておいてください。まあ、インターネットでやっている方の一つだけ その、弱点といいますかね、それは教会に来ていればみんな奉仕が与えられたりするんですけれど、奉仕ができないとかそういうこともあります。しかしですね、インターネットの時代になって今はですね、例えば神様の、ね、証を書くとか、あるいはホームページに使う写真を撮ってもらうとかですね、なんかいろいろな形でそういう奉仕も、ね、できると思うので、そういった形での、ね、奉仕の恵みもぜひいろいろな形で受け取っていただきたいと考えています。 ですから教会っていうのはとにかくその大きな恵みを受けるポイントであるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その信仰を使うことによってね、その恵みを受けていくことができる。だから、教会に来るっていうことが一つですし、そしてまた、感謝する、そしてまた神様に従っていくっていうことですね。それらを通して、私たちは本当に神様からの素晴らしい恵みを受けられるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。信仰を使うことが、ね、ポイントだということをぜひ覚えておいてください。それで、今日の箇所に入っていきますけれど、今日の箇所もですね、ここに、4節にはですね、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせって書いてあります。そしてあなたの一生を良いもので満たされるって書いてあるんですね。で、恵みっていうのは何度もお話ししてますけれど、本来、受けるべき資格がないのに受けられる祝福のことです。ですから、そのふさわしくないものなんだけど受けられる祝福ですよね。でここには恵みと憐れみの冠をかぶらせるって、そして、人生を一生良いもので満たされる、人生を良いもので満たしてくださるっていうことがね、書かれてるわけです。でどういう人たちにかっていうと、恵みですから、ふさわしくないものに神様は恵みを与えてくださるっていうことです。で、私たちはね、皆さんもご存知のように、とてもとても神様の前に出れるような資格のあるような人間ではありません。私たちは罪人であり、そして、本当にこの清い、完全な清いものではないわけです。ですからとてもじゃないけれど、その神様の御前に、ね、出ていくなんてことは、恐れ多くてできないようなものです。で私たちはそういうものだということをね、知っておくっていうのは非常に重要です。そして、しかしですね、神様はそういう憐れみによってね、そういう本当にふさわしくないものにその恵みを与えてくださるって言ってるわけです。例えば旧約聖書で、ダビデのことを思い出してください。この103編もダビデによるって書いてあります。ダビデっていうのは確かにイスラエル最大の王様となりました。でイスラエルの中でも一番この、ね、歴史の中で尊敬されてるっていうかね、そういうポイントの方ですよね。ところがですね、ダビデはどういう人だったかっていうと、もちろん神様に忠実に従っていったっていうことがたくさん書かれてますけれど、しかしすごいことをやってるわけです。それは、バテシェバとね、姦淫の罪を犯しました。そしてまたそのご主人のウリアをね、戦いの一番厳しいところをやってわざと殺してたんですね。だから殺人のようなことをして、さらに姦淫までしてますから、これは旧約の律法でいけば完全に死刑です。で今の世だってね、人を殺したり、あるいは姦淫をしたりですね、そうしたら大きな罪になります。で普通から考えたらね、もうとんでもないやつだっていうふうな考えになるわけですよね。自分の部下の、奥さんと姦淫を犯して、そしてまた、そのご主人をですね、もう殺す目的を持ってね、 ひどいところを送ってしまうっていうのはね、普通に考えたらとてもじゃないですけれど許せないようなこと、とんでもないことをやらかしてしまったわけです。しかし聖書にダビデはどういう位置づけになっているかというと、なんとキリストのイエスキリストの系図の中にこう入っているわけです。でダビデの息子ソロモン、そしてまたずっと行ってイエスキリストにその系図がなっているわけですね。イエスキリストの先祖さんだということですね。で、そのしかもね、そのソロモンは誰の子供かって言ったらダビデとそのバテシェバの子供なんです。だから普通で考えたらですね、こんなひどいことをやった人が、なんでこの神になるこのイエス・キリストのね系図の中に入ってるんだっていうふうに思っちゃうかもしれません。でもこれは明らかに、その神様の恵みを表してるんです。神様はこれほど素晴らしい恵みを成してくださるんだよ。で本当にこの人間っていうのは、とんでもないもの、神の前にはとてもふさわしくないものである。しかしそういった人を本当にこの悔い改め、そして神様に従っていくんであれば、このようにですね祝福してくださるということを見せてくださってるんですね。だからダビデはその中で、本当こう従うものとしてね、神様の祝福をたくさん受けてきましたけれど、それはダビデだけではなくて私たちにおいてもそうなんです。私たちも神様に出れるようなこのもうふさわしくないものであるということをね、ちゃんと自分で自覚して、そして神様に従っていく、これが重要なポイントになります。それとともにそのダビデが一番何が大きなポイントだったかというと、その罪を犯したときにその罪をすぐ悔い改めたからです。で、悔い改めて、そして神様に従っていった。そしてその中でですね、神様はその罪をどんなにひどい罪をもう許してくださったわけです。例えばモーセだってそうですよね。モーセだって人殺しをしてしまったわけです。しかしですね、その人殺し、今の時代ね、人殺しをするなんてとんでもないですよね。もうすぐ捕まってしまいます。でも、そのモーセだって人殺しをしたのに、なんとイスラエルの民をですね、エジプトから連れて出すリーダーとしてね、神様は用いてくださったわけですよね。でやはり悔い改めて、そして神様に従っていったからです。でふさわしくないものを神様は用いてくださるんです。で悔い改めれば全ての罪を許してくださるんです。で新約だってそうですよ。例えば器のパウロ、パウロはダマスコの途上で光に打たれて、そして、このそこで初めて神様を知ったわけですよね。でパウロは神に自分が仕えてると思ってクリスチャンを迫害してたわけです。しょっぴいてってね、そして牢屋に入れるとか、そしてまた殺すのに賛成したりとか、いろいろこうクリスチャンを迫害してたわけです。まあ、クリスチャンとかイエス・キリストを信じたものを迫害してたわけです。ところがですね、こうダマスコ途上で光に打たれて、その時どうなったかというと目が見えなくなっちゃった。でその時にですね、神様に言われたわけですね、私はあなたを迫害しているイエスである。でその時初めてですね、びっくりしたわけですね。実は自分が迫害しているのが本当の神であった。だから どんなふうに思ったでしょうね。それまで自分は神様に忠実に仕えてきて、そしてそのイエス・キリストを信じる者たちを牢に入れたり、もう迫害してて、で、それを懲らしめ引っ張っていくためにね、ダマスコの方までやってきたのに突然撃たれてですね、私こそがですね、そのあんたが迫害しているイエスだ、これこそ神だということを知らされたときにすごいショックを受けたと思います。それまで忠実に従ってたのは、それが全然違ってて、そして 本当の神様はね違うものだということはその時初めて分かって、そして、もう自分が恥ずかしくてたまんなかったでしょうし、そしてまた、その心情を、ね、考えると、なんてことしてしまったんだ、今までのことは一体何だろう、それですごいこう悩んだり、そしてまた葛藤があったと思います。しかしですね、パウロはその後悔い改めて、そして目が見えるようになり、そして神様に従っていったわけです。でその時にどうなったかといったら、まあ最初はねもちろん弟子たちのところへ行ったらですね、こいつはイエス・キリストをクリスチャンを迫害してたやつじゃないかとか言ってですね、みんなになかなか受け入れられなかったわけですね。で冷たく見られてたでしょう。で神様に従うって言ってね、福音を伝えてるのに、みんなから受け入れられなくて、そして、まあ、腹が立つというかそういう気持ちもあったと思います。でも、まあ、その中でね、全く逆の立場になっていろいろ言われたかもしれませんけど、しかし、パウロは神に従い続けたんです。でその時にどうなったかって言ったら、新約時代のね、宣教していく器でもね、トップレベルの働きをするような器に立て上げられてしまったわけです。だから普通だったらね、神様を否定して、そして迫害してた人間がですね、全然神様の恵みを受けるふさわしくないものですよ。しかし悔い改めて従い続けた時に、で何言われてもね従い続けたわけです。こいつは迫害したやつだとか言われたとしても、従い続けたんです。でそこでねもし、みんなに言われて迫害されてたもんだ、ああ昔そうだったっつってね、で神様に従うのやめてたらそういうことはなかったと思います。でも彼は従い続けて、何言われようとも従い続けて、そしてその中で素晴らしい器になっていったわけです。で、その新約時代に活躍したねペテロもそうですよね、私は決して裏切りませんって言ってね、イエス様のことを言ってたわけですけれど、実際に十字架にかかる直前にですね、結局イエス様を裏切っちゃったわけです。でその時初めてね、他の誰もがみんな裏切っても私は裏切りません、知らないなんて言いませんってこう豪語してたんですけれど、しかしその裏切った自分の弱さ、それを知ったわけですね。で神様を裏切ったら普通ね祝福なんか得られませんよね。でもですね、その時やはりペテロはね初めて自分の力のなさを知って、そして悔い改め、そして神様に従うことにしたときに、なんとペンテコステの50日経ったら突然聖霊様の力によってね、もう偉大なるメッセンジャーになって変わっていったわけです。だから自分はふさわしくないっていうことをまず知らされたわけですね、ペテロの場合で。私たちも自分たちはふさわしくないものであるということをねちゃんと知って、そして悔い改めるべきことは悔い改め、そして、言われたことには一つ一つ忠実に従っていく、そして従い通す中でですね神様の素晴らしいこの恵みと祝福をね受けていくことができるということを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その神様の恵みとこの憐れみっていうのはですね、私たちが想像もできないのものです。さっきも言ったダビデのようにね人殺し、カインとかそういった、とんでもないことさえも許してくださり、そして、恵みとしてはもう後々にねこの聖書の大きな部分を占めるほどのね、器になってるわけですね。パウロもペテロもみんなそうです。でその時にポイントは信仰を使っていくこと、悔い改め、そして神様に従っていく、そして従っていくときに途中でやめてしまわない、忍耐を持って従い続ける、それを通してですね私たちがその神様の素晴らしい祝福を受けていくことができる、そしてまた その引かなければですね、私たちは本当に最善の人生を歩んでいくことができるということを覚えておいていただきたいと思います。あなたの一生を良いもので満たされるって書いてあります。で、一生を素晴らしいもので満たしてくださる、それが神様なんです。で、信仰を使っていく、感謝、悔い改め、そしてまた従っていく、これが大きなポイントになるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、この恵みを感謝いたします。この神様から語られているんですけれど、自分をこう否定してしまったり、また、周りの状況を見て、自分がダメだなとか、そういうふうに、思っている方がおられます。しかしそうではなくて、この私に一つ一つ忠実に成していきなさいとおっしゃられます。この私の恵みはあふれるばかりに注がれていくとおっしゃられます。この悔い改めることを悔い改め、また従っていく中で大きくその状況が変わっていくのをあなたは見ていくであろうとおっしゃられます。それでは癒しの祈りをしたいと思います。共に癒しのためにお祈りしたいと思います。ただ祈りの場合にですね、罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でですね、まず悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する恵み会天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが癒し主であられ、またこの解放の地でありますから、ありがとうございます。どうぞ今この聖霊様が豊かに臨んでくださり、癒しの霊を注ぎ、またお一人一人の悪いところに触れ、あなたの癒しの御業を成してくださいますようにお願いいたします。どうぞ生ける神ご自身が豊かに臨んでください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人のところ病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、一人一人の精神と肉体に働く病の霊を封じし、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって、一人一人の精神と肉体に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。はい、お願いします。なんかこの、この不眠症になっている方があります、そこに今死が降られました。あ、それを感謝して受け取ってください。また心の中になんかこうしこりのようなものがあって、それがなかなか取れずに悩んでいる方があります、しかし私にそれを委ね、また信仰の対応を取ってきなさいとおっしゃいます。この感謝をなし、また私に期待しなさいとおっしゃいます。またこの背中が痛い方がおります。そこに今死が触れ癒されました。感謝して受け取ってください。またまたずっとちょっと頭痛がしている方があります。そこに今主が触れられ、それが癒されました。感謝して受け取ってください。また右足ちょっと痛い方があります。そこが今癒されました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アメン。